はい、こんにちは、ホレイセブンのゆずきちです。今日は愉快ということで、2019年の3月28日ということで、ちょっと兵庫県の北の方におるんですけれども、ちょっと車の長ピタビということでね、暇つぶしというわけではないんですけれども、ちょっと胸元にマイクなどをセットしながら、ちょっとべちゃくちゃ喋っていこうかなと思いまして、いつもにも増してテーマも特になく、思いついたことをただただ話していくっていうような流れになるかと思います。マイクの調子も調整できないんでおかしくなるかと思いますけれども、我慢して聞いてくださいというところでございますけれども、3月も末になってきまして、いやーもう忙しいけれども、まあ言うてもそんな急な仕事が入ってくるっていうわけではなくて、もともと決められた仕事が、隙間なく詰まっているだけっていうところではあるんですけれども、まあそれでもね、なかなか、うまいこと言ったり行かなかったりっていうことで、緊張感を持ちながらやっているっていうところですよね。まあ、エンジニアされてる方だったら分かるかもしれないですけど、ある意味その設定作業とかって一発勝負みたいなところがあって、多少その閑散期みたいな時間に余裕がある時なんていうのは、もしこの設定でうまくいかんかったら明日空いてるしもう一回来てサポートしようみたいなことができるんですけれども、なかなかこういうね、半期決算の月末なんていう時はもう言うても、もう営業職の人がね、私の予定をどんどん詰め込んでいきますから、そんなサポートするための余裕のある時間っていうのは一切ないっていう状況でですね、今日も結構無理くりなスケジュールで、だいぶ片道2時間みたいなところを、行ったり来たりみたいなことをしておるんですけれどもね、今のところ特に問題はなくっていうところではありますけれども、皆さんどうですかね、この年度末っていうことで、卒業入学のシーズンみたいな感じにはなってるんですけれども、私の親戚の方にもですね、何人かその卒業とか入学のタイミングになる、子どもたちがいろいろいましてですね、その子どもたちもある意味その人生の分岐路に立っているっていうところなんでしょうかね。一人のその親戚の子なんていうのは、その高校受験の合格発表はこの間あって、でもし地元の大阪の地元の高校受験に合格しなければ、ちょっと他県の方の若干ちょっとレベルが落ちる高校の方に行くことになってしまうみたいな、結構な究極の選択というか、緊張感のある合格発表があったみたいですけれども、でも見事に、その大阪の高校には合格して、見事に、春から大阪で高校生になるというところで、非常にめでたいなというところですね。で、片や、もう一人の子は、高校を卒業して、大学、専門学校か、に行きますよっていうのも決まっていったり、周りの親戚の中では、いろいろ人生が変わっていく、人が多いなと感じる今日この頃でございます。我が子もですね、今、長男が4歳ということで、この3月で、幼稚園の年少が終わりになって、4月から年中さんになったり、で同時に、英会話教室も4月から、去年の4月から1年間、年少コースっていうものに入っていて、それがちょうどこの間の土曜日に、一旦1年次が終わりを迎えて、2年次の、授業の、オリエンテーションを私が受けたっていうような状況で、4歳の息子も、新生活が始まるというところですね。 本人はそらね、そんな 3月が年度末とか4月が新年度だとか、そんなまだ意識はないでしょうから、今はただ長いお休みでなんかずっと家におるなみたいな感じでずっとレゴで遊んでおりますけれどもね。で、そのじゃあ英会話教室のお話をちょっとしてみようかなと思うんですけれども、まあ、私が通わせているその英会話教室については結構しっかりしたらカリキュラムが組まれていて、で年少3歳児からの組っていうのは、まあ、1人の担任の先生が1年間付きっきりで、まあ、4、5人のお子さんの1グループとして、まあ、その1グループを、1年間ずっと教え続ける、まあ、週に1回だいたい1回40分ぐらいのものを、まあ、40回コースぐらいかな、を一通りやってきたわけなんですけれども、さあな、まあ、特徴としては、まあ、年少なんで、親と一緒に授業を受ける、まあ、英語を使って一緒に遊びましょうみたいな、まあ、そういうシンプルな簡単な、まあ、ちょっとお遊び的な感じで英語を学んでいくっていうようなスタイルでしたね。まあ、あの週ごとによっては要は教科書スタイルじゃなかったり、何か工作をして、何かものを作ったり、まあ、ボールを投げ合って、まあ、そのボールを受け取った人が、まあ、My name is なんたらかんたらみたいなことで自己紹介をしたり、自分の年齢 How old are you? って聞かれたら I'm 4 とか I'm 3 とかっていう風に、自分の、自己紹介ができるようになったりとかするわけですよね。あとは簡単な、まあ、英単語を歌に合わせて覚えていったりするっていうところ、まあ、本当に、まあ、どうなんでしょうね、50種類ぐらいの単語を一通り覚えることができたのかなっていうところ、特に色の名前とかもね、英単語で言えるようになってたり、まあ、プチバイリンガルみたいな感じでね、まあ、息子はなっていってるわけですけれども、なんか自分なんかよりも若干発音のいい感じで英単語を発するようにはなってるんですけれども、特にあのスクールバスなんかはね、あの息子はもうスクーバースっていう感じでバースって伸ばすんですよね、まあ、それがあのすごいなと、まあ、吸収が早いなと、まあ、こうながらに感心するわけなんですけれども、まあ、そんな息子もちょっと人見知りがありますので、最初の 3歳の時の最初の頃なんていうのは、その私と一緒でもその教室に入るのを非常に嫌がったり、まあ先生がハローって言ってるのに、まあハローって返すこともできずに後ろを向いてしまったり泣きじゃくったりっていうことで、結構あの土曜日になったらちょっとなんか行きたくないみたいなことで、まあ、だだこねたりした時期はあったんですけれども、まあ、今は結構ある程度楽しめてるようで、自分から率先していくようになったなっていう感じではあります。で、2年次になってくるとですね、もうこの教室に入るのは、まあ、あの子供だけになって、親は、まあ、あのガラス張りの教室を外から、まあ、見るスタイルで、まあ、ちょっと待っとくみたいな、子供の成長を見ておくっていうような感じになるみたいです。で、まあ、1年のうちに 4,5 回ぐらい親が一緒に入って、そのプレゼンテーションタイムみたいなのがあって、まあ、今の時点で子供はこういうところまで、学習できてますよっていうことで、まあ、教科書に沿ったその課題みたいなのを、まあ、親に向かって発表するっていう機会もあるみたいです。ただ、まあ、オリエンテーションで聞くところによると、やっぱりこの2年次のところでやっぱり熱意があるないの子でだいぶ差ができてくるみたいで、だからその教室でやってる授業だけで、レッスンだけでは、そのなんかカリキュラムに追いつくことはなかなか難しくて、やっぱり家でやる普段の英会話のスタイルっていうのを確立させておかないとなかなか難しい、状況になるんじゃないかなっていうのを感じました。まあ、年少ではあのワークブックっていうその教科書は1冊だけだったんですけれども、 2年目になるとですね、そのワークブックが3冊に分かれましてですね、まあ、その宿題専用とその、カリキュラム専用、まあ、授業専用で、あと一つなんか付録みたいな、問題集みたいなものが渡されて、まあ、それをまあ各自家で、まあ、自分でできるだけこう、まあ、自発的にやっておいてくださいねっていうふうには言われているというところですね。でオリエンテーションにおいては、なんていうかな、そのここから先の、日本における英語教育っていうのが、まあ、説明されまして、もうすでにその小学校とかではもう低学年からある程度授業という形ではないけれども、ある程度その英語というものについては触れることがよくあって、で高学年になってくると確実にその英語という単元ができてきて、ある程度その英語力っていうのが問われてくるようになりますよということが言われていましたね。うん。で、まあ、その英語、英会話を習得するための4つの能力っていうのが問われてまして、いわゆるその読み書き聞く話すっていう4つのスキルですよね。まあ確かに英語、英会話はまあ聞く話すっていうところ、ヒアリングスピーキングですか、まあ、そういったところの能力を要求される。で今回今やってる習い事はそのまあ、聞く話すっていうところが結構重点を置いてるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、どうなんでしょうね、息子を、その英会話教室に、通わせている、まあ、私自身の理由なんですけど、やっぱりどうあがいてもそのグローバル社会になってしまうわけじゃないですか。まあ、悔しいかどうか分かんないですけど、まあ、日本語だけではどうもなんか今後の、まあ、職業であるとかそういったところではなかなか立ち回ることが難しいんじゃないかなってやっぱり思ってきますよね。まああんまり関連づけるのも変ですけど、この間あったそのアップルの新サービスの発表会とか、まあ、そういったところも言ってみたらその英語圏ありきでの発表、まあ、当然その企業の本国がアメリカであるわけだから、まず最初にアメリカでやりますよとかっていうところ、まあ今その IT を中心とした社会が形成されていますけれども、まあその元になっているそのテクノロジーであるとか、まあ特にそのプログラミング言語っていうのも当然っていうのもあれですけど、やっぱり英語が理解できていないと、まあ、コードを読めないとか、まあ、そういうのがありますから、まあ、いくらその翻訳であるとかそういうのが AI に任せられるというても、やっぱりその言葉を理解するラグっていうのを機械を通してしまうとやっぱあるはずなんで、その相手が英語を発信する、まあ、英語の書物を読むとかっていう部分に対して、まあ、機械が翻訳してくれるけれども、そこでワンステップ食ってしまうわけなんで、まあ、人間が理解するのに若干ラグが出てきてしまうっていうところになると、まあ、なかなかやっぱり本当に自分自身がネイティブな英会話とか英語とかを理解してないと、まあ、ちょっと立ち回りづらくなってくるんかなっていうのがふと思ってしまう。まあいわゆるその義務教育のレベルで将来的にそのこう中学卒業の時点でネイティブな英語ができるようになりますよっていうんだったら、別に習い事ってさせなくてもいいんじゃないかなとは思うんですけれども、やっぱり今はその教育改革の過渡期に入るわけだから、まあうちの息子がまあ3年後か3年後に小学生に入る頃にはある程度もう腰は固まってるでしょうから、英語教育もそこでまあ用意どんみたいな感じでなるんかもしれないですけど、まあ、かもしれないで今流暢に待っててもしゃあないなっていう気持ちもあるわけだから、まあ、ある程度そういうところに通わせられる余地であるとか、 まあ、子ども自身もやっぱりまあ習い事っていうものについてのまあ慣れじゃないですけども、そういうのがライフスタイルとして確立させられるっていう意味では、まあこの習い事っていうのもまあ一つありなんじゃないかなとは今は思ってますね。まあでもこれって親のエゴやなとは思うんですけどね。だって私自身がまあ子どもの頃に親からその習い事っていうのは、やらされてました。もうほんまにやらされてたっていう表現がぴったしくるんですよね。やっぱりやりたくないじゃないですか。私も子どもの頃はまあちょっとその家庭環境上そのシングルマザーやったわけなんで、まあ、昼間は仕事で親がいなくなって一人っきりやから、多分それで一人に家おらせとくのもっていう理由もあったんでしょうけど、結構習い事をやらされてた記憶あるんですよね。公文式と習字と、水泳、この3つですね。うん、まあどれも中途半端で終わってしまいましたけれども、まあなかなかねうまいこといかんもんですね。やっぱり自分自身にやる気がないと続かんもんやなっていうのは実感ありました。ただまあ我が息子と私自身との大きな違いっていうのは、そのどうなんやろ、その習い事っていう概念に触れ始めた年齢が大きく違ってて、私が習い事始めたのは小学校、まあ、2、3年ぐらいやったはずで、で息子はもう3歳から英会話だけですけどもやってる、まあ、この違いが将来どう効果が現れるかっていうのはちょっと気にはなりますね。もう当たり前という意味で表現は悪いですけど刷り込まれて、まあ、あの習い事っていうのはあるもんやと思ってくれるのかっていうところがちょっと気にはなります。であとはその習い事ってやっぱり自分も甘く見てた線があって、まあ何かまあ子供にさせるだけのもんやと思ってたら、まあ、かなり親が関わらないと進まないなって思いますね。まあ、やっぱり3歳児やったから、まあ、それは当然一人でも通わせられへんし一緒に行かなあかんし、宿題をせかさなあかんし、教材とかなんか紙切って工作せなあかんし、まあ、なんかイベントには参加せなあかんしっていうところで、やっぱりいろんなサポートっていう比重は非常に高くなる。もうなおかつね、1年目はもう一緒に教室入って一緒に踊らんとダメですからね。いや、いろいろ英語の歌覚えましたけどね。BINGO っていう、ビンゴっていう歌とかも覚えましたよ。そういう意味では、ちょっと自分自身も興味深く教育受けてた感じはあります。このネイティブな先生の発音とかを間近に感じることができるっていう意味では、まあ貴重な体験やったなって思います。だから、2年目からは外からまあ応援するだけにとどまるっていうのはちょっと自分的には物足りなくなるなっていう気はします。はい、まあ今後、まあ、息子、まあ、娘もいますけれども、まあ、将来、まあ、有利に働くために、まあ、働く、まあ、有利に生きていくために、まあ、どういう選択肢を持って、ていくかっていうのは、
まもなく大阪方面です。
まあ、自分の持ってるスキルによって選択肢ってどんどん増えていくんじゃないかなと思ってますね。やっぱ何もスキルとか知識とかない状態だと今後何したらいいか分からなくなると思うので、まあ、ある程度、まあ、いろんな習い事とか遊びにしても見聞きさせて、まあこういうのをやりたいとかっていうのが見つかれば、それに対するスキルの向上をサポートしてあげるっていうところが、まあ、重要なんじゃないかなと思ったりもしますね。で今のところ息子は、車を作る仕事をしたいみたいな、もしくはかっこいい車に乗りたいと言うてますね。 いわゆるスポーツカー、最近集めてるトミカも昔はなんか働く車が多かったんですけれども、今は、スポーツカー系がなんとなく多いですね。この間は GTR を買っておりました。まあ、あのものづくりに興味を示してもらうっていうのは非常にいいことやなと思ってて、まあ、その車が動く仕組みとかっていうのを間近で見てもらったりするっていうところで意味では本当にいいんじゃないかなと思いますね。でもどうなんやろうな、その息子が本当にその仕事ができる年齢になった時に、その車を作るっていうこと自体が人間の手を離れているんじゃないかっていうちょっと危機感も感じていたりしますね。どうなんでしょうね、その今でさえ車作るのってほとんどロボットがやってるんですよね。で、設計とか、まあ、そういった部分に人の、まあ、デザインとかか人の手が加わっているということかなとは思うんですけれども、まあどんな風に育ててくれるか非常に楽しみではございます。あ、そういえばね、あの子供がこの間ちょっとあのショックな出来事があって、それこそその長男なんですよね、長男に虫歯ができますしね、パカーって口開けた中の奥歯を見るとね、もう結構な穴が開いてるんですよね。はい、まあ、これ気づいたのが、まあ、去年のほんま年末ぐらいやったんですけど、まあ、嫁さんから言われて、で歯磨きの時にパカーって口開けたらほんまに奥歯がちょっと穴開いてるんですよね。しかもちょっと黒い点がついて、うん、いや、なんとなくなんですけど、こんなちっちゃい子に虫歯なんてできるはずがないってなぜか思ってたんですよね。これなんかあのいけない思考ですね、思考省略ですよね。だからあんまりその歯磨きとかそういった部分に対して強いこだわりというか、まあ、しなさいよとか一緒にしようかみたいなところをあのちょっとおろそかにしてたっていう親の責任があってですね。でやっぱりそこまで、まあ、穴が開いてしまうと、もうどうしてもその歯医者さんに行かないといけないというところがあって、まあ、あの嫁さんに連れて行ってもらって、まあ、治療をするっていう話になったんですけれども、で私も結構な、まあ、虫歯持ち、まあ、今もそうなんですけど、まあ、昔メイン会でもあの親知らず抜くエピソード話しましたけども、私が物心ついて初めて歯医者を経験した記憶っていうのは多分あの小学校入ったぐらいやったんちゃうかなと思うんですよね。さすが幼稚園の時に歯医者って行ったっけか、まあ、覚えてないだけかもしれないんですけど、だからその記憶にないからこそ、その行ったことのある年齢よりも若い息子があんな怖い歯医者さんに連れてかれるっていうのを思うと本当にすごい罪悪感に苛まれてしまいます。いや、私こそ歯医者めっちゃ嫌いやのに、もう今の向こう39歳になった今でもですよ、もう歯医者嫌いですもん。何なんですかね、あの歯医者さんの、まあ、それこそ2019年の今の時代ですよ、ほんまにそろそろ痛くない治療ってないっすかねって思うじゃないですか。でも未だにキュイーンって回るドリル使うでしょ。で歯抜く時もペンチみたいなのでアナログでブチって抜くでしょ。もう私が子供の頃と治療方法がなんかほとんど変わってない気がするんですよね。まあなんかかぶせ物についてはなんとなく白いやつとかが 今となってはできて、まあ、その辺については発達したんかなっていう気持ちはありますね。で、まあ、結局、まあ、嫁さんに連れてってもらってるんで、あんまりその歯医者でのその息子のリアクションっていうのはちょっとわからないんですけれども、やっぱり最初は嫌がりますよね。だから自分の、はい、お医者さん嫌レベルの序列としては歯医者がトップレベルで、腕に注射されるなんかよりもう歯の口の中をドリルでえぐられる方が断然嫌やから、それを目の当たりにされた時の息子のリアクションって本当に想像できなくて、もう絶対自分が息子やったら口開けないですもん、絶対に。うんうんうんっていう感じで、もう絶対口開けないですよ。でも仕事から帰ってきたらきちんと治療がされてたんですよね。いや、これはすごいなと思いました。でしかも泣かなかったらしくて、いやすごいすごいと。なんか歯医者さん、子供用の歯医者さんなんかは治療が終わったらご褒美にガチャガチャのコインがもらえて、まあ、ガチャガチャでなんかイルミネーションが光るちょっとちっちゃいなんかトンボのおもちゃみたいなのをもらってきてて、ちょっと喜んでましたけどね。まあ、それ目的で次にもまた歯医者行くみたいなことを言うかもしれませんけれども、まあ今のところはまあようやっとまあ治ったっていうのもあれですけれども、まあひとまずその穴が開いたところはかぶせられたというところで、まあ一安心かなと。で今は歯医者さんに勧められたその歯磨きこと、なんか予防のジェルみたいな、フッ素コートっていうんですかね、フッ素のジェルを、処方してもらって、それをまあ毎日続けているっていうことでございます。でちょっと根本的な話なんですけど、皆さん歯磨きって1日何回していますか？僕は寝る前に1回しかしてないんですよ。これって大丈夫ですか？多分嫁さんも1回しかしてなくて、で息子も1回しかしてないはず。あ、いや分からん、昼ご飯の時が分からないんで、もしかしたらやってるかもしれない。まあ、大人としては1回しかしてない、朝は磨いてないんですけれども、これってダメですか？どうなんでしょうかね。イメージとしては虫歯の原因になる細菌っていうのは寝てる間に増えるということがよく言われてるような気がしていて、でだからその増える元となる細菌をやっつけるために寝る前に歯磨きしといたらまあいいんじゃないかなとかは思ってたりはするんですけれども、それはまたちょっと見当違いですかね。まあ多分まあ磨けば磨くほどいいとは思うんですけれども、まあ、なかなかその時間が、もったいないというか、どうなんやろうな。これ多分デブの思考なんですけど、歯磨いてから食べるものってまずいじゃないですか。ね、だからなんていうか常に何かものを食べたいっていう気持ちがある私としては、1日3回も歯を磨くタイミングがあってしまうと、その後しばらくは物を食べたら美味しくなくなっちゃうじゃないのっていうことで、あんまり1日で歯磨く回数を多くしたくないっていう潜在的な意識があると思うんですよ。これ分かっていただけますかね。まあちょっと太っちょをこじらせてた頃はもう正直歯磨いた直後ででもブルボンのクッキーとか普通に食ってましたけど、ね、で食ってそのまんま寝るっていうひどいことをしてましたけど、かなりワイルドな生活してましたけれども、どうなるの、太ってる人ってもしかしたら虫歯が多いかもしれないですね。 まあ、今はまあまだその欲求はまだまだありますけれども、さすがに歯磨いてから物食べるっていうのは、まあ、最近は控えるようにしていますね。だからダイエットの第一歩じゃないかなと思って、その結構早い時間に歯磨いてしまうっていうところね。だからそれこそ晩ご飯食べた直後にも歯を磨く、でもう寝るまではもう食べないっていうためのきっかけ作りとして歯磨きっていうのもあるかもしれないので、うん、まあ、それはちょっとおすすめしますよ。まあ、本気ねダイエットされる方は飯食ったらすぐ歯磨きをする。まあ昔なんかあったじゃないですか、なんかギムネ抹茶って言って、これ飲んだ後に食べるケーキとかがめっちゃまずくなるっていう、その味覚の変動を起こさせてくれる一番身近なものって歯磨きやと思うんで、あ、そうやんな、そういう意味ではダイエット用の歯磨きってあってもいいんじゃないかなって今ふと思ったんですけど、まあ、今もただでさえただの歯磨き粉でもちょっとまずくは感じるじゃないですか。でも、まあ、食えんことはないんですよ、ぶっちゃけ食えんことはないし、あの食べ続けていればもう歯磨き成分なくなってしまうから美味しくなっちゃうんで、だこの磨いてから甘いものがまずくなるっていう効果を強化したダイエット用の歯磨き粉ってこれどうかな、ええんちゃいます、これ3時間ぐらい持続したらかなり痩せれんちゃいます、あるかな今そんな、ライオンさんとかそんな考えてるかな、これマジいいかなと思うんですけど、どう思われますか。すごいいい考え思いついたなって思うんですけど、まあ、これをお聞きのメーカーの方いらっしゃいましたら、ちょっと検討会議に、企画会議に一つ案として入れておいていただければと思います。はい、何の話してたんですかね、まあ、いろんな話にぶっ飛んでしまいましたけれども、一旦ちょっと休憩しておきますかね。はい、
ほろよいセブンでは皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグほろよい7、シャープ HOROYOI7、 メールではradio.horoyoi7@gmail.com、 radio.horoyoi7@gmail.com、ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。